ただいまより2022年9月4日第1シーズ第1礼拝を始めます。賛美歌4番主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。口読文11、詩40編。朗読文11、詩40編。我耐え忍びて主を待ち望みたり、また我を滅びの穴より肘の中より取り出して、主は新しき歌を我が口に入れたまえり、多くの人はこれを見て恐れ、主を己が頼みとなし、我が神主よ、何時の成したまえるくすしき御業と、何時の御前に連ね言うことあたわず、何時生贄と供え物と喜びたまわず、何時我が耳を開きたまえり、その時我言えらく、見よ我へ来たらん、 が神よ、我は御心に従うことを楽しむ。願わくは汝を尋ね求むる者の皆汝によりて楽しみ喜ばんことを。我は苦しみかつともし、汝は我が助けなり、我を救いたもう者なり。聖書を読みいたします。ルカによる福音書7章18節から35節です。新約聖書の115ページ下の段です。ルカによる福音書7章18節。ヨハネの弟子たちがこれらすべてのことについてヨハネに知らせた。そこでヨハネは弟子の中から2人を呼んで主のもとに送り、こう言わせた。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。2人はイエスのもとに来ていった。私たちは洗礼者ヨハネからの使いのものですが、来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、とお尋ねするようにとのことです。その時イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、大勢の盲人を見えるようにしておられた。それで二人にこうお答えになった。言って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、大病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ヨハネの使いが去ってからイエスは群衆に向かってヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ足か。では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人と、しなやかな服を着た人か、華やかな衣を着て贅沢に暮らす人なら宮殿にいる。では何を見に行ったのか、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。言っておくが、およそ女から生まれたもののうちヨハネより偉大なものはいない。しかし神の国で最も小さなものでも彼より偉大である。民衆は皆ヨハネの教えを聞き、徴税人さえもそのバプテスマを受け、神の正しさを認めた。しかしファリサイ派の人々や律法の専門家たちは、彼からバプテスマを受けないで自分に対する神の御心を拒んだ。では今の時代の人たちは何に例えたらよいか、彼らは何に似ているか。広場に座って互いに呼びかけ、こう言っている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった、葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかった。洗礼者ヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あなた方はあれは悪霊に取り憑かれていると言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ、大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという。しかし知恵の正しさはそれに従うすべての人によって証明される。ここまでです。お祈りいたします。ご在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝も健康が与えられ、敬愛する皆様と共に礼拝を守れます恵みを感謝いたします。9月に入り 幼稚園、学校も2学期の生活が始まりました。残暑厳しい折ですが、どうぞ子どもたち、そのご家族お一人お一人の健康をお守りください。2学期の歩みが主によって祝され守られますように。今、病の中にある方々、悩みの中にある方々、心に重荷を負っておられる方々のことを覚えます。高齢やさまざまな事情により熱帯礼拝を続けておられる方々、それさえもかなわない方々もおられます。どうか神様、深い憐れみによって私たちを包み、癒しと慰めをお与えください。大型台風や豪雨で各地で洪水や土砂崩れが起こり、世界に目を向けますと、異常気象によりパキスタンでは例年の8倍近い降水量により川やダムが決壊し、死者が1200人を超え、国土の3分の1が水に浸かってしまいました。また別の地では干ばつより被害が起こっています。神様、日々を目先のことや自分本位に生きてしまう傲慢な私たちをどうぞお許しください。対立するのではなく、祈り合い助け合って歩んでいくことができますようにお導きください。今朝は石橋秀夫牧師より、死者は生き返ると題して御言葉をいただきます。御言葉を取り継いでくださる石橋先生に聖霊の働きが豊かに注がれますように。聞く私たち一人一人の心を直くして、今週も主の御言葉とともに祈りを持って歩むものとしてください。本日は第一手術で聖餐の儀に預かろうとしています。イエス様が命を捧げてあがなってくださったことを今一度心に深く受け止めます。感謝いたします。いつも越谷教会を牧してくださる石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師のお働きを祝し、健康を支えください。教会学校、附属幼稚園、越谷教会につながる一つ一つの技をどうぞ祝してください。ご奉仕くださいますお一人お一人の健康を守り導いてください。言い尽くませません。感謝と祈りを我らの贖い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌239番、ですので日本キリスト教団信仰告白全文を唱和いたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福 音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて形せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとありなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各神事有の聖徒とともに人信条を告白す。我は天地の作り主全能の父たる神を信ず、我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえり、賢い生きたりて生ける者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、死者は生き返る。石橋秀夫牧師です。
今日の聖書の箇所でありますが、説教の準備は木曜日の聖書研究祈祷会からの準備から始まります。水曜日から始めまして、お手元の原稿の基本的なところを作って、木曜日の聖書研究祈祷会でそれを学ぶということにしておりますが、その過程で、今日の聖書の箇所は18節から23節まで、ということです。このことは田無牧師に、清水先生に伝えるようにとメモを送り、清水先生から修法の担当者に伝えるはずであったのですが、伝わってないみたいで、聖書の箇所前回の予告のところとなっておりますが、23節まで、として今日の御言葉を学んでいきたいと思います。ルカ福音書の特徴、かなり丁寧にヨハネの物語を記してまいります。バプテスマのヨハネ、ザカリア、その妻エリサベト、不妊の女であったとルカは詳しくバプテスマのヨハネについて語り出すわけであります。マリアがエリサベトを訪問したときに、胎の子が踊った、聖霊の働きによって胎の子が踊ったという感動的な出来事を学んだわけであります。イエス様と ヨハネの関係、かなり丁寧にルカは記していくわけであります。主イエスに洗礼を授けたヨハネ、そして今日は来たるべき方はあなたですかと問う箇所、かなり丁寧にルカ独特の書き方において、バプテスマのヨハネのヨハネと主イエスの出会いについて記していくわけであります。今日の聖書の箇所はマタイ福音書の11章の2節から18節読んでいただきますと本当にそっくりであります、文章がそっくりであります。しかし、マタイが記していくヨハネの出来事とルカが記すヨハネの出来事とは全く違っています。そこにまず注目したいわけであります。マタイ福音書において11章2節から18節に記されていくわけでありますが、主イエスの優位性というものが強調されて語られています。マタイは領主ヘロデに捕らえられて獄に入れられ、首に首をはねられていく様子を丁寧に記してまいります。ルカはマタイの福音書をよく知っていた。しかしマタイがヨハネが獄に捕らえられて殺されていく事柄を丁寧に記しているのに対して、ルカは主イエスに出会い、そして、ヘロディアのことでかなり厳しくその罪を糾弾し、獄に捕らえられて、殺されていく、その獄に捕らえられてというこの部分についてはあまりほとんど問題にしてない、それがルカ福音書の特徴であり、また今日のメッセージにつながっていくわけでありますが、獄に捕らえられたヨハネの姿を全く問題にしていない。なぜヨハネは来たるべき方はあなたでしょうかと問うているのかということを見つめていくことが今日の大きなメッセージにつながっていくわけであります。マタイが丁寧に記している事柄をルカは知りながら問題にしていない、この部分からも説教として、バプテスマのヨハネはつまずいていた、挫折していた、苦しんでいた、そういうバプテスマのヨハネの姿を強調して説教する説教を読んだりいたします。 なるほどと思わされるような語りかけがなされるわけであります。主イエスへの確信を持っていたけれども、しかしヨハネの主イエスを信ずる思いがぐらついている、失望している、あるいは戸惑っている、このようなヨハネを強調していくわけであります。預言者たちもそうであった。神の言葉を伝えながら殺されていく預言者たちと同じように、バプテスマのヨハネも殺されていく。神の国は来た、メシアは来たと主イエスが指し示されながら変わらない、社会は変わらない、漁師が死体放題をしてヨハネは獄に捕らえられてしまった。 神の国は本当に来たのだろうか、そのことを疑いたくなると説教がなされたりするわけであります。私たちにおいてもつながっていくというのであります。信じている、礼拝に来ている、しかし大きな問題が覆いかぶさってきて苦悩の中にいる、信仰が揺らぐ、挫折する、預言者ヨハネもそのような挫折の中にある、このような説教がなされたり、またこの箇所を解釈したりするのであります。しかしヨハネは主イエスが獄に捕らえられて今殺されようとしているということを問題にしない。何を問題しているのか、そのことを見つめていくことが今日のメッセージにつながっていくわけであります。来たるべき方はあなたでしょうか、あるいは他の人を待つべきでしょうかと問いかけるわけであります。来たるべき方はあなたですかとヨハネは問いたいのであります。母エリサベトからマリアと出会った時の話を聞いているわけであります。胎の子が踊った、母エリサベトのお腹にいた頃自分はそこで踊った、もうその頃から主イエスを見つめ続けてきた、今死人がよみがえっている貧しい者が福音を聞かされている、バプテスマのヨハネがなぜ、あなたでしょうか、来たるべき方はあなたでしょうかと問う、その問いはヨハネにとっては主イエスを見つめ指し示し続けたバプテスマのヨハネ、先駆者であるヨハネ、そのヨハネが問いたいことは主イエスご自身から来たるべき方、それは私である、私がメシアであるということをヨハネは聞きたい、そんな思いから今日の聖書の箇所の問いが起こっていると私たちは、示されていくわけであります。そこで問われるのは私たちの信仰であります。これほどの技を見つめながら見ながら、あなたは本当に主イエスを告白していますか、そのことが今日の聖書で問われているところであります。ヨハネがこの物語を通して私たちが問われていることは何かということが示され、ヨハネによって示されていくわけであります。18節のところを見ていただきますと、ヨハネの弟子たちがこれら全てのことについてヨハネに知らせた。そこでヨハネは弟子の中から2人を呼んで主のもとに送り、こう言わせた、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の人を待たなければなりませんか。2人はイエスのもとに来ていった。私たちは洗礼者ヨハネからの使いのものですが、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の人を待たなければなりませんかとお尋ねするようにとのことです。このように弟子たちから問いかけられるわけであります。来たるべき方、メシアについて、救い主について来たるべき方という言い方がなされます。来たるべき方とはメシアのことである、来たるべき方と聞いただけでそれはメシアのことを指し示すと受け止められていくわけでありますから、受け止められていくのでありますが、それはこのヨハネから示されたことでもあります。 キーホネは、主イエスがどのような方であるかということをよく知っているのであります。私はその方の履物を紐をほどく値打ちもない。その方は聖霊と人で、あなたたちに洗礼を授ける、まあ、このように語るわけであります。ないの出来事、ヨハネの耳に入っているわけであります。一人息子が死んでしまった家父の嘆き、その家父に対してもう泣かないでよいと声をかけられた主イエス、そしてこの若者を生き返らせる出来事、このことをヨハネは耳にしているわけであります。数々の主イエスの出来事をヨハネは耳にしているわけであります。ヨハネは来たるべきメシアではないかということを信じています。しかしイエス自身から、主イエス自身から、民衆が待ち望んでいるメシア、来たるべき方はあなたですか と問いかけて、主イエスのご自身のお言葉として、そうだ私だという言葉をヨハネは聞きたかったと思うのであります。22節を見ていただきますと、21節から見ていただきますと、その時イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、大勢の盲人が見えるようにしておられた。それで二人にこうお答えになった。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。このように伝えなさいとイエス様はおっしゃるわけであります。主イエスがイザヤ書の60章1節から二節を指し示して語られた言葉は感動的でありました。イザヤ書61章1節から2節、主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音をさせるために主が私に油を注がれたのであるからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力を回復を告げ、圧迫する人を自由にし、圧迫をしている人を自由にし、主の恵みの年のを告げるためである。これはイザヤ書61章の1節から2節。この御言葉を指し示しながら、ルカ福音書4章18節から20節でイエス様がおっしゃるわけであります。この御言葉は今耳にしたこの時に実現した。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したとイエス様は語られるわけであります。聖書の言葉は感動的に学んだところでもあります。主イエスが来たるべきお方であるということ、そのことを確証する主イエスの技を見たのであります。主イエスが来たるべき方であるということの印を見たのであります。見えない人は見えるようになり、足の不自由な人は 歩き、重い不要を患って人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。この来たるべきお方の技、メシアの技を見たのであります。見たのでありますから、告白することが求められるわけであります。ルカが強調したいことは、主イエスが問われているのではなくて、主イエスの技を見ているにもかかわらず、なぜこのお方を告白しないのですから、心からの信仰の告白をしないのですか。そのことが今日の聖書から示されているわけであります。しかしながらつまずくわけであります。告白することが求められながらつまずいてしまうのであります。23節を見ていただきますと、私につまずかない人は幸いである。主イエスの技を見ながら、神の技を見ながら、来たるべきお方の技を見ながら、メシアの技を見ながらつまずいている。告白するどころかつまずいている現実、そのことが強く示されていくわけであります。イエス様の十字架につまずくわけであります。強いメシアがそこに示されるわけでありますが、本当にはしかしながら弱くなられたメシアの姿につまずくわけであります。十字架に死んでいくメシアの技につまずくわけであります。徹底的に弱くなられたメシアの技につまずいてしまう。それは神の前における新しい人間の現実であります。神様の驚くべき大いなる救いの御業が、御業を信じきることができない私の弱さも示されていくわけであります。その私の弱さ、罪を含めて深刻な死の問題を見つめながら、人間の本当の弱さを見つめながら、それを担ってくださって十字架に死んだイエス様、このイエス様に注目することが求められていくわけであります。今日は聖餐式があります。死の痛み、そしてまた罪の痛みを背負って十字架で血を流し、肉を裂き血を流してくださったイエス様を見つめながら、聖餐の式に預かっていくわけであります。そしてまた同時に復活のイエス様の恵みに深く強く味わっていくわけであります。死者がよみがえる、未来が閉ざされたそのところに復活の希望の道が開かれていく、その恵みのうちに私たちは生かされている。そのことを私たちは聖餐の式において深く味わい知らせるものとなっていくわけであります。心からこの死を告白する信仰者であることが求められているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、ルカ福音書に学ぶことができ感謝いたします。ルカは獄につながれたヨハネ、殺されていくヨハネを問題にしない、そのところにルカ福音書の大きなメッセージが示されていることを御言葉から示されています。 私たちの想像もできないような神様の大きな愛の御業が十字架と復活に示されています。そのことをここに深く味わいながら主を心から告白する信仰者としてたたしめてください。いがしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌502番。行います。
キリストの体と取り扱うとき、キリストは私の身に対する
捧げいたします。542番祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じられたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとはあなた方と共にあるように。アーメン。